今日恵みをいただく御言葉は使徒行伝の9章10節から19節までです。使徒の働き、Acts chapter 9 from verse 10 to 19。 使徒の9章10節から19節です。はじめに10節から12節を宣言します。さてダマスコにアナニアという弟子がいた。主は彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアという者が入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。アメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する様、あなたが私たちも現れてくださり、そして今私たちはあなたの御言葉、御言葉であられるキリストを前に、あなたを前に静まって、あなたから言葉をいただき、あなたから命をいただき、あなたに豊かに養われたいと願いつつ、この早朝ここに集いました。どうかあなたが我らの目を、耳をあなたに向かって開いてくださいますように、しもべの唇を開いてくださいますようによろしくお願いいたします。これからの全ての時がただあなたの栄光でありますように、初めから終わりまで全てをあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主イエス様の皆を褒めて大賛美します。今朝も私たちは主の御前に集いました。この御言葉本当に不思議です。ある人たちにとっては本当にこれが命の原動力なんですけど、しかしある人にとっては、これはただの文字面、白と黒の、何か文様の、文字列にしか見えないという人もおります。他の方、教科書だとか、あるいは、文学とか、そういったものは、理解できても、この聖書だけは、全くもって分かんない、理解できないという人もおりますし、しかしある人にとっては本当にこの聖書の言葉がもう自分の中に目に飛び込んできて、心の中をもうガンと打って、そしてなんか人生で体験したことのないような衝撃を受ける人もいるんですね。このサウロがそうでした。この教科書使徒9章では、ご存知の方も多いんですけども、このサウロがパウロに変わった、その、場面、人生が全くもってガラッと変わったクリスチャンになった、その、ことがこの9章に記されております。サウロは突然天からの光に、巡り照らされて、それで声を聞きます。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、その声を聞きます。主よあなたはどうなったですか、サウロが聞くと、私はあなたが迫害しているイエスである、それまで、サウロはこのイエスというものを、異端の信仰宗教の、教祖であるかのような、そういうふうに思って、それでクリスチャンというともう本当に迫害、して迫害の意に燃えて、いたんですが、で、この声、天からの光、これですね、そこに同行していた人たちは、その光も見ましたし、また声も聞いたんですけど、しかし、なぜでは、同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えず立っていた。8節ではサウロは地面から立ち上がったが目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。パウロはこの時目が見えなくなりました。けれども他の人たちは見えていたんですね。何のダメージも受けず、相変わらず、この人 々は目が見えて、サウルだけが見えなくなったので手を引いてダマスコの町の中に引き入れました。人々は声は聞こえたんですけども、しかし誰も見えない、物見えず立っていました。この違い、一体何でしょうね。ある人にとっては聖書は、もう本当に人生変えるような本、でもある人にとっては全くもってわからない、ある人にとっては、まあ、ここにおいてサウルにとってはイエス様の声がはっきりと、ヘブライ語で聞こえたんです、しかもサウロ、サウロと、2回も呼んで、しかもその声の主はイエスだと、このサウロが迫害しているイエスがこの声の主だ、はっきりと理解できた、けど他の人たちは、声は聞こえても、誰も見えない、理解できなかったんですね。この何節の同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので、この声、前回の使徒行伝の、まあ、公開説教のところで学んだんですけど、この声は、フォーネーというギリシャ語です、フォーネー、このフォーネーというのは、声、人間の声、性質を持って、そして、その意味を持った声に聞こえるんですけども、しかしこのフォーネーのまたもう一つの意味があります、これサウンド、あるいはノイズという意味があるんですね。ですから、あの秋に、虫の声、聞こえますね、あのスズムシの声とかで、日本人はその声を、スズムシの、鳴く声を聞くと、それをああ秋が来たな、ある種の感動を覚えて俳句を作ったり、それはスズムシは秋の季語になったりするんですけど、しかし、外人にとっては、スズムシの音がノイズにしか聞こえない、なんだただ虫の、音じゃないか、心に何年日も響かないんですね。このようにフォーネって、それはある人にとっては声に、そして心を揺り動かす音に聞こえる。パウロにとっては本当にこれが人生の一大転換の声としてその内容を理解し聞こえたんですが、しかし他の人々は声は聞こえても誰も見えないので、ただ伝っていただけです。本当にこの御言葉とはそういう性質があります。ある人にとってはノイズにしか聞こえません。さっきも賛美したんですけども、ある人にとっては賛美が、ただのなんか、鬱陶しいな、さっさと終わらないかな、そういうふうにしか、物も言えず立っているんですけども、しかしある人にとっては本当に大好きなイエス様を褒めたたえる、ということで本当に喜びが湧き起こってくる賛美、になるんです。聖書の御言葉も同じです。この聖書はもうまた賛美も霊的な歌、霊的な言葉、霊的な書物だから、ある人にとっては、クリスチャンにとっては、すなわち霊が、生きている人、霊が生きている人にとってはそれは本当にこれ命の、そのものですが、しかし霊が死んでいる人、霊が機能していない人にとっては、この、御言葉の時間、説教の時間、賛美の時間が退屈で仕方がない、もの物も言えず伝っているしかない時間になってしまうんですね。しかしこのサウルはイエス様と出会いました。そして本当に霊が開きました。なぜ求める心があったかですね。本当に真理を追求する心がある人に対しては、真理であられるイエス様は現れて、そして、この人生転機のきっかけになるんですね。で、この、こうしてパウロは、目が、まだこの時はサウロですけども、目が見えなくされて、でそれで、このダマスコの街の中に入ってきました。で、飲み食いもしないで、3日、その状況だったところに、そこに、このダマスコの町にアナニアという弟子が、おります。弟子が、このアナニアに現れます、幻の中で、アナニアよ、言われたので、主よここにおります、言います。すると主は、言われます。まっすぐというその名前がついたガイロに行って、そしてサウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。このダマスコの町の中におけるそのユダの家、ユダヤ人の家、しかと土曜日に安息日を守って街道に集って、それで礼拝をする、そのユダの家、このまっすぐという街路にあるユダの家、 そこを訪ねて回れば、このサウロという人を見つけますから、ね、だからそこを訪ねなさい、そこで彼は祈っている、ね、で彼は、ね、もうあらかじめ示しが与えられているんです、ね、アナニアというものが入ってきて、自分の上に手を置くと再び目が見えるようになるのを、ね、幻で見た、ね、イエス様がこのような指導を、ね、アナニアに対してします、アナニア、素晴らしい、ね、クリスチャンなんですね。従順なクリスチャンです、まあ、このアナニアという人が出てくるのは、ね、登場するのはこの使徒の9章のこの箇所だけではあるんですけども、しかし、ね、本当に、彼が幻の中に父が現れて、そして、ね、このような 重要なミッションを与えるほど、そして、なおかつ命がけのミッションです。アナニアからすればもう13節、しかしアナニアはこう答えた、主よ、私は多くの人々から、この人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕獲する権限を祭司長たちから授けられているのです、もうこのアナニア、ね、ダマスコに住んでいて、そしてこのサウロという人物が、ね、このタルソ出身のサウロが いかなる人物であるのか、もう熟知してるんですね。初代教会の情報網の速さ、ね、それを垣間見ます、このサウロという、ね、タルソ人、ね、彼は、ね、もうここでも、ね、多くの権限を持って生徒たちを捕獲する権限が最初たちからすでに授けられて、そしてこのダマスコに来た、もう噂が立ってクリスチャンたちはもう警戒を、ね、してるんですね、まあ、ダマスコ、エルサレムの方から、ね、まあ、北の方に行って、でそれで、まあ、車でだいたい 2、3時間ぐらいですかね、エルサレムから2時間ほど北上するとガリラヤ湖があって、さらに北上するとダンというところがあって、でそこから、まあ、さらに北の方ですね、そこにそのダマスコがある、そのダマスコのところにおいても、ね、もう散らされていたクリスチャンたちが、もう情報網を築いて、でそれで、ね、そっちの方にサウロが行った、気をつけろって、もうすでに情報が届いています。でこのサウロ、多くのクリスチャンたちをひどい目に遭わせました、ね、具体的には逮捕して、そして、ね、死刑判決の、その裁判があったら死刑というふうに、死刑に賛成というふうに票を投じたのが、このサウロですから、アナニアに対してイエス様が現れて、アナニアよ、このサウロのところに行きなさい、アナニアというものが入ってきて手を置くと目が見えるようになるんです、それ命がけのミッションだったんですね、だから、こういうふうにアナニア、彼がどんな人か知ってます、これこれの権限が与えられてます、そういうふうに答えるんです。嫌なミッションだったんです、皆さんも、もうイエス様から、突然言われて、もうあの、クリスチャンたちを迫害して殺しているあの、集団の、あの組織のあのアジトの中に入っていて、そしてそこをトップリーダーに手を置いて、見えるように祈りなさいって、それ嫌ですね、命がけですね、けれども、イエス様は言われます。この15節、しかし主はこう言われた、行きなさい、主はそのミッションに、アナニアだから行きなさいということができたんです。行きなさい、このようなミッション、もしかしたら、アナニア、じゃなくてもっとこのパウロという、人物が、サウロという人物がいかなる人物か知らないクリスチャン であるならば、そうした葛藤は経験しないで、もうすぐに悩まずに行ったことでしょうけど、しかしあえて主は、このサウロという人物がいかなる人物か熟知している人に行きなさいと従順を求められたんです。死をも乗り越えた従順、これがこのアナニアにチャレンジされている。でそして主は行きなさいとこの15歳で言われました。行きなさい、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。 アメン。このサウロという人物は主が選んでくださった器でした。この時点、このアナニアが評価したように、この時点、この瞬間的にはこのサウロという人物はクリスチャンを迫害して捕獲する権限を持って、そして最初からわざわざ権限をいただいて、わざわざこのダマスコという町に来た迫害者でしたけれども、しかし主の目から見れば彼は異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶイエス様の選びの器なんです。主はどのように、人を、転じるかは分かりません。人はどのようにイエス様によって転ぶか、あるいは立ち上がるかは分かりませんけど、イエス様と人が出会った時、少なくともその人の人生にインパクトがあり、そしてその人がこのアナニアのように、あるいはサウロのように本当に決心をして、そしてイエス様の御声に従順するならば、神の国が増え広がっていくんです。そして人間技ではないことが起こるんです。イエス様が行けと言われる、その御子に行くならば、そのイエス様の技が起こされるんです。しかしもしイエス様の技が、イエス様の御子に聞き従わない、イエス様の声を聞いた、その内容を理解したけれどもそれに従順しないとするならば、それは、何も起こらないんです。サウルはこの瞬間に変えられました。この瞬間にイエス様を知りました。で、サウルがパウロになることができて、そしてパウロが本当にこの地中海、世界全地方に伝道者として福音宣教し、そしてこのヨーロッパの歴史を変えたことができたのは、それはこのサウロがこの一種の御声に聞いて従順したからです。もし、サウロがこの主の御声に聞いて従順しなかったならば、そのことは起きなかったことでしょう。主はアナニアに対して行きなさいと、言われました。そして、彼を、異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。で、その、声に聞いたから、だからアナニアに行ったんですね。16節は、彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出かけて行って、その家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたが来る途中でお現れになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け、食事をして元気づいた。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。アメン。サウロがこの時変わったんです。このアナニアがイエス様の御声に従順して、そしてこのサウロのところに行って、そして、手を置いて祈ったんですね。この時ね、兄弟サウロというふうに、アナニアはこの十七節で言ってます。兄弟サウロ、このサウロ、1日前まではもう兄弟サウロではなく、もう迫害者サウロでした、けれども彼は、兄弟サウロというふうに彼を、真っ先に声をかけます、主イエス様にある兄弟とされた、サウロ、あなたが、現れた、あなたに現れたイエス様に私も使わされました。あなたが再び見えるようになって、聖霊に満たされるため、聖霊に満たされる、聖霊は人につい対して、罪について、義について、裁きについて、その、情報の正しい情報をその人に伝える、それが、聖霊様 に満たされた人が、理解できる内容です。本当にサウロは聖霊に満たされた時、自分は一体何をしてきたのか、どんなに、自分はこのサウロがそれまで仕えてきた神様に対して失礼なことを、クリスチャンを迫害するという、失礼なことをしてきたのか理解して、 で、それでサウルは、ね、強烈な、ね、本当に自分は借金を負ってるんだというその、ね、借金を負わされ感に、ね、満たされて、でそれで彼は伝えずにはおれなくなったんです、ね、全世界に私は主に対してまた全ての人に対して莫大な負債を抱えていると、後に手紙で書きます。本当に、まさにイエス様がね、本当に私の名のためにどんなに苦しまなければならないか、ね、示されたんですね。そして彼は、まずユダヤ人の方に、ね、福音を宣教しに行くんですが、しかし彼なまじ元パリサイ人です。元ガマリエルという素晴らしいですね、ユダヤ人の、先生に習った、ね、その人ですから、ですからもうユダヤ人にとってはこのサウルが改心してイエス様を伝えてる、もう歯ぎしりするんですね。だから、ね、彼は異邦人に、ね、伝道をしに行くんです、ね、まさにこの15節にある通り、ね、あの人はイエス様の名を異邦人王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器ですという言葉が後に実現していきます。それはこのサウルが主の御声に従順したからです。成就する予言と成就しない予言というものがあるんですね。それは人に対して言われた予言、その、予言ある人に対しては、このようにサウロに対してのように、異邦人王たち、イスラエルの子孫にも前に運ぶ選びの器だという予言を、サウロはいただきましたけども、しかしそれは主の御声に従順したから実際それが実現しました。けどもしこの声に聞き従わないで相変わらずこのサウロが、本当に自分はユダヤ人だ、でもイエス様のことが主だと分かったけれども、もし私が、ね、ユダヤ人の前に、ね、迫害、ね、者の前に行って伝道したら絶対自分殺されるということで引きこもっていたならば、ね、このイエス様の予言は実現しなかったでしょうね。予言が実現しなかった方は、ね、ヤロブアムという王も、ね、そうでした。ヤロボアムはもともとソロモンに反逆して、そして、ね、一つの、ね、ダビデのような一人の王になるという予言はいただいたんですけども、しかし彼は主の御声に従順しない で、それで、ね、偶像礼拝に、ね、転じてしまった。だからその予言は結局成就しないまま、あのヤロボアムの家は建たなかったんです。たった2代で滅ぼされてしまいました。主の御声に聞き従わない買った場合はその予言はその人に成就しない。またあのニネベの町、ね、そこはヨナによって、ね、予言者ヨナによってあと40日すればこのニネベの町は滅ぼされるぞという予言が与えられました、ね、けれども、ね、そのニネベの人そのヨナの説教を聞いて悔い改めて、ね、主に立ち返ったんです。そしたら40日後滅びませんでした、ね、ヨナの予言は外れたんです。なぜそのニネベの人々は悔い改めたから。そして主は悔い改める人々に対して災いの予言をそれを、ね、待ったかけて、ね、それを取り除かれます、ね、人が悔い改めた時その、ね、予言を受けた相手が、ね、悔い改めたりあるいは、主の御声に聞き従ったり、ね、そうした場合、ね、その予言者が、ね、予言した内容が、ね、外れることがあります。それは人によりきりだからです。予言のことはそれは人に与えられたことです、ね、もちろん成就する、ね、予言、まあ、それは、あります。それは、まあ、これから飢饉が起きるとか、ねまあ、そういった、ね、人間相手ではない、ね、自然現象の予言それはまあ 100% 成就します。けど人ことさらその本人が悔い改めるかあるいは従順するしない、ということに起きる予言それは、成就しないこともまたあるんですね。悔い改めて災いが、降りかからないこれは本当に幸いな、予言外れ、まあ、ヨナにとっては、まあ、苦しんだことでしょう、けれども人がなぜなら主は人を救うお方だからです。人が滅びることを望まないお方だからです。だからそのような予言を、することがあります。でそれはそれとしてここにおいて、主はこのサウロに対して、計画を持っていました。異邦人 王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ選びの器としてのミッションがサウルに与えられました。サウルはその声に忠実に、ね、歩み、そして、ね、引きこもったりしなかったんですね。まあ、サウルは、ね、その後3年間、ね、まあ、ダマスコの、ね、荒野で、まあ、引きこもり生活をしているんですが、しかしその後に主の御声に従って本当にこのそれまで迫害者として生きてきたサウルは方向転換してイエス様を伝える偉大な宣教者パウロになりました。だからパウロはこの地中海世界に大きな影響を与えて、そして歴史を塗り替えるような働きをしたんです。私たちもこの主の御声に従順するならば、主から与えた預言の言葉に従順するなら、本当にそれが実現して、そしてこの世界にインパクトを与えることができるんです。けれどももし主の御声を聞いても相変わらず引きこもったままで従順しないならば、そのままで人生が終わってしまいます。もしサウルが引きこもったままだったら、サウルの人生そこまで活躍はできなかったはずです。けど主の御声に聞き従ったからは、その彼の人生は本当に主の御前に大いに有用に用いられていきました。でこのアナニアがサウルの上に手を置いて祈ると、直ちにサウルの目から鱗のようなものが落ちたんです。鱗、あのお魚の、透明の、なんか硬い、小さい、なんか膜のようなものですね。それがサウルの目から鱗のようなものが落ちました、ボトッと、落ちて、でそれで彼は見えるようになったんです。一体この鱗何なんでしょうね。ヘブライ思考的には、御言葉はそのまま、受け止める、だから、この鱗のようなものが落ちたというのは、なんか物の例えだ、そういうふうに、解釈するのではなく、実際になんか物が鱗のようなものが草の目から具体的にボトッて落ちた、そう、思います。で、日本のことわざで、目から鱗、この聖書から取られたんですね。日本のことわざ、他にも、豚に真珠だとか、あるいは笛吹けど踊らずとか、聖書が由来のことわざって、あるんですね。この目から鱗、特に、それまで見えていなかった物事真理、それが開ける、目から鱗だ、そういうことで用いられるんですけども、このサルの目にかかっていた鱗、本当にそれまでもう自己義にかられて、これが正しいんだという道にもうそれに盲目になって、その真理が見えなくなっていたんです、サウロ。けれどもこの度イエス様と直接出会って、真理が見えるようになって、御言葉が開けるようになりました。皆さんにも本当に目から鱗の体験、あるかと思います。それまで御言葉を読んでも全さっぱりだった、イエスさんに対して心が閉ざされていた、罪について心が閉ざされていた、けれどもイエス様に向き合うならば、本当にその真理が開けて、自分がどんなに主に対して失礼なことをしてきたのか、自分がどんなに罪だったのか、それが知られるようになった、サウロも、そうでした。この人の目を見えなくする鱗、本当にいろんな、種類の目の鱗があります。例えば昨日あの学びの中において創世記 の、あのソドムゴモラの中に、いた、ロトの家族の話が、昨日学びの中で出てきたんですけども、こうソドムの町の人々、本当に欲望に目がくらされて、でそれで、ロトの家にこの見つかりたちが、客人として招かれた時、ソドム中の、男が、もう若い者も年寄りも、この家に取り囲んで、でそれで、本当に性的な暴行を加えたいという意図に燃えて、その肉欲に、燃えてきたんですけど、しかし見つかりによって目が、見えなくされました。でそれでこの、ロトの家の門を、探すのに、くたびれた、それを、 見つけ出すのに疲れ果てた、ね、この新海訳第2版第3版では書いてあるんですけども、ね、第4版と言いますか2018年版はまた違う、記述があるんですね。本当にそのいやらしい欲望をそれを成就させたいというそういう人、本当に欲望肉欲によって性的な 欲求によって目がくらまされて滅びの道を突き進んだら分かんないですね。もうそういうことにもうお金を投じて借金してでもそういった、ね、欲望に身を投じたり、ね、あるいは、私がコンピューターの仕事をしていた時なんですけれども、ねヘルプデスクに電話がかかっていくんですね。おじいさんが、ね、自分のパソコンの調子が良くない、ねどういうことだってかかっていくんですけど、しかし、ね、ヘルプデスクが何をしたか聞いたら、ね、海外のそのやらしいサイトにアクセス頻繁にして、どうやらウイルスに、ね、コンピューターがかかって、でそれで変 なんか航空英語の航空がなんかバンバン出るようになって、でしかもコンピューターのリソースがすごいなんか、それを邪魔して、でコンピューターが動かないんですね。いやらしい航空が出るようになって、ね、コンピューターが動かないんだって、じゃあ初期化にしに行きますからって、サポートが初期化しに行って、でそれで、ね数日後また電話かかってきます。またコンピューターが動かなくなったって、で症状を聞いたらまた同じことをしたようですね。でそれが2度3度4度ぐらい続いて、でそれでヘルプデスクがおいまたあのおじさんから電話かかってきたぞって、有名になって本当に肉欲に目がくらむと目が盲目にされて、ね、そういういやらしい、その欲求を成就させたい、もうそれ一直線なんですね。本当にソドムゴモラの人たちはそれに、ね、駆られて、でそれで、ね、もう自分のコンピューターの、ねキャッシュカード情報とか、ね、個人情報とか、ね、垂れ流しになったらもう、大変なんですけども、ね、本当にそのようにして身を滅ぼす人たちというのは確かにいます。欲望によって目が、ね、鱗がかかって、ね、本当に大切な真実の道が見えなくなり、ただ滅びの道を一直線に突き進む、ね、そのパターンです。聖書の中には、ね、目が、ね、見えなくされてしまうこと、そして主が目が開かれたという箇所、ね、他にもいろいろあります、ね、例えば、ね、あのハガル、ね、あの学びました漱石の中でハガル、ね、彼女も、ねアブラハムの元において、ね、本当に、その中で身を低くしていればよかったものを、ね、身を低くしていなかったからアブラハムによって追い出されて、ね、でそれでベールシェバの荒野を彼女さまよい歩きました、ね、水が底をつきました。でそれで、本当に、ね、息子が死ぬのは耐えられないということで息子を突き放して、ね、彼女は泣くんですけども、その彼女のすぐそばに井戸があるんです、ね、井戸があるけど彼女見えないです。でそこで水飼いが彼女に現れて、ねそして、ね、彼女の 目が開いた時すぐそこに井戸があるのを彼女見つけるんですね。彼女の場合は本当に鬱憤によって、ね本当に捨てられた、ね、私かわいそう、ねあのアブラハム、ね憎たらしい、ね、さらに憎たらしい、ねこの息子イシュマエルが死にそうだって、そういったなんか、ね、感情的鬱憤によって目が、ね、鱗がかかって見えなくされる、ね、そういうこともあります。皆さんも本当に私かわいそう、ね、あの人憎たらしい、そういった鬱憤によって目が見えなくなって、そして、ね、物事の解決が見えない、ねもう八方塞がりのように見えてしまうんですね。目に鱗がかかってしまうと解決はすぐそこにあるんですけれども、その解決が自分の感情鬱積した感覚に塞がれて解決が見えないということがあります。本当に、ね、一緒に目の鱗を、ね、取っていただくべきです。またバラムも、ね、本当によ彼の場合金銭欲、お金の欲求によって目が塞がれて、でそれで滅びの道を突き進んでいくんですね。けれどもロバは、ね、そのこと滅びの道を突き進んでいるのを分かりました。ちょっと民数記の22章を開きたいんですけど、民数記22章、バラムのことが、書いてあります。 まあ、バラムはですね、まあ、当時の著名な預言者でした、ね。メソポタミアに主に住んでいる、ね、バラムで、彼が乗ろうと物事は呪われ、彼が祝福すると祝福される、ね、もう世界中に有名な預言者で、それで彼金で雇われるですね、モアブの王に、ね、モアブの王に金で雇われてイスラエルを呪ってほしいって、でそれで彼、初めは主から、ね、ダメだって言われて断るんですけど、しかし2回目、ね、さらに、ね、優れた待遇で彼呼び出された時、彼、花目に目がくらんで行くんですね。でそれで、その道を行くんですけども、で彼が乗っていたロバが御使いを見ます。御使いが抜き身の剣を持って立ち塞がっているので、ロバが、ね、そこから道をそらすんですけど、しかしバラムは、ね、あっちに来たんです、ね、けどロバは、ね、そこからこっちに行って、でそれでロバが叩かれるんですね、このバラムによって。なんであっちに行かないんだ、あっち行けば金がこんなにたんまり入ってくるんだぞって。けどロバは行かない。でそれで、次にそんなことが2度3度続くんですけども、で、見つかるの君の剣を立っているのロバが見えるんですが、しかしバラムの目にはこの金目に、くらんだ目、覆いがかかっていて見えないんです。でそれでロバが、この民数記22章の28節あ20、27節から見ていきます。民数記22章27節から、ロバは主の使いを見てバラムを背にしたままうずくまってしまった。そこでバラムは怒りを燃やして杖でロバを打った。すると主はロバの口を開かれたので、ロバがバラムに言った。私はあなたに何をしたというのですか、私を3度も打つとは、うん、バラムはロバに言った、うん、お前が私をバカにしたからだ、うん、もし私の手に剣があれば今お前を殺してしまうところだ、うん、ロバはバラムに言った、うん、私はあなたが今日のこと、この日までずっと乗ってこられたあなたのロバではありませんか。私がかつてあなたにこんなことをしたことがあったでしょうか。彼は答えた、いや、なかった。その時主がバラムの目の覆いを覗かれたので、彼は主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ち塞がっているのを見た。彼はひざまずき腰を拝んだ。主の使いは彼に言った、なぜあなたはあなたのロバを3度も撃ったのか、敵対して出てきたのは私だったのだ、あなたの道が私とは反対に向いていたからだ、ロバは私を見て3度も私から身を巡らしたのだ、もしかしてロバが私から身を巡らしていなかったなら、私は今はもうあなたを殺しており、ロバを生かしておいたことだろう。アメン。なんと時代の有名な預言者がですね、ロバに見えていたものが見えなくなっていたんです。ロバさえ見ていた、ね、けどこのバラム本当に、ね、自己義といいますか、金銭欲といいますか、自分は有名な預言者だ、何をロバごときがバカにして、ね、けれども見えていなかったんです。滅びの道を突き進んでいたのを、ロバは、ね、この時、ね、人生で、ね、初めの、このバラムの指導に逆らって、でバラムがあっち行けあっち行けって逆らったのは、それはこのロバには見えていたからです。このバラムが突き進んでいるのは滅びの道だ、御言葉に反する道、欲望に絡んだ道、自己義に、自分が有名人だ、自分は著名な預言者だ、ロバお前預言できないよ、なんでその預言できないお前が、ロバごときが私の指図に従わないのか、それ滅びの道をバラムが突き進んでいたからです。ロバには見えていました。本当に、ロバにさえ見えるようなその滅びの道を見えなかったバラム、それは金銭欲、名誉欲、ね、またそれまで自分が築き上げてきた預言、著名な預言者というそのおごり高ぶり、それが滅びの道を突き進んでいたバラムの目を見えなくしていたものです。 主が開いてくださいました。目を開いてくださいました。そして自分の道が誤った道だとバラムは、ね、分かりました。本当に目の覆い、目の鱗を取っていただく必要があります、ね、皆さん目の鱗がもしあったとすればそれ取りたいですか？あれ取る方法があります。冒頭で宣言した第2コリント3章です。セカンドコリンティアンチャプター3、第2コリントの3章12節から18節のところを見ていきます。第2コリントの3章の12節から18節、このような望みを持っているので私たちは極めて大胆に語ります。そしてモーセが消え失せる者の細胞をイスラエルの人々に見せないように顔に覆いをかけたようなことはしません。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。覆い、それはキリストによって取り除かれるものだって書いてあります。15節、かえって今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです、ね。サウロがそうでした。本当に愛され人として、ね、モーセの立法の書、それは、ね、朗読は何度も聞いておりました。彼も手ペにして口ずさめますけれども、覆いがかかっているようにユダヤ人の心に、今もそうです、ユダヤ人の心に覆いがかけられています。それはキリストによって取り除かれるんですけども、ね、しかし、ね、16節、しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです、うん、人が主に向くならその覆いは取り除かれます、ね、人は、ね、YouTube を見てばっかりいたら覆いは取り除かれません、うん、イエス様に心を向けるならその覆いは取り除かれます、うん、主を見るんです、うん、そして自分がいかに主に対して失礼なことをしてきたか、いかに滅びの道を突き進んでいたのか、ね、うん、それが見えるように、ね、なって、うん、行くんです。で17節、主は御霊です、うん、そして主の御霊のあるところには自由があります、うん、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。アーメン、ね、人は主に向くならその覆いが取り除かれるです。だからもし今何か目に覆いがかかっているような感覚があるとするならば、主はなんであの人には見えるけどなんで私には見えないんですかということがあるならば主に向くべきです、ね、バラムのように、ね、それまで、ね、従順だったロバがいきなり反抗しだした、ね、なんでこうなったんだって、ね、主に向くべきです、ね、主が目の鱗を取り除いて覗いてくださるなら覆いが取り除けられて、実は自分が滅びの道をまっしぐら進んでいたんだなって、前に見つかれたんで君の剣を持って立ちはだかっていた、ね、それが見えるようになるんです。主に向くべきです。それならば覆いは取り除けられます。サウロは、ね、目から鱗が落ちて、でそれで、ね、バプテスも受け、そして本当にサウロから、ね、迫害者であるサウロからパウロに変わりました。偉大な伝道者パウロに、皆さんもそうなることを願いましょう。目から、ね、本当に覆いがかかっているとするならば、それが取り除けられて、そして本当に正しい道に入り、滅びの地を捨て去り、そして本当に皆さん自身がこのサウロからパウロに変えられたように、そのような転機を得て、そしてますます主の働き、本当にこの、天性、またこの声、ティア、これが本当にこれから大いに祝福されていくためには、ますます私たちは覆いが取り除けられていかなくてはなりません。取り除いていただいて、そして本当に祝福のうちに入っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。 アレルヤ、愛するイエス様、あなたが今朝この御言葉を示してくださり、そして本当に私たちが変えられなくてはならないということ、覆いが取り除けられて、鱗が目から落ちなくては本当に働きに入ることはできないということを学びました。主よ、本当に私たちの目から鱗を落としてくださるように、主よ、アナニアを使わせてくださるように、また主よ、本当にバロンに対してドバを使わされたように、主よ、本当にそのような目が見えるようになる、そのきっかけを私たちに与えてください。作り変えられますように、主よ、本当に私たちを迫害する主よ、親兄弟、また本当にキリストを知らない人々、その彼らの目から鱗を落としてくださるように、彼らが見えるようになって、そして本当にイエス様の道に歩む彼ら友どもでありますように、どうかあなたが助けてください。あなたが働いてください。今朝いただきました御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人を今日も御言葉を持って起こしてくださったことを心から感謝いたします。今朝思いが取り除かれる通常について、私たちに豊かに語ってくださいました。御言葉を聞いて、また賛美を捧げるとき、それが理解できる人、またはノイズにしか聞こえない場合、そのようなその違いを知りました。私たち一人一人はこの霊的な歌、霊的な言葉である御言葉を、また賛美を霊において知性において捧げることができますように、喜びを持ってイエス様のうちに豊かに捧げることができる私たち一人一人になりますように、今日も助け導いてくださることを心から感謝いたします。イエス様の技が起こる、神の国が増え広がる、その私たち一人一人の働きとなっていくことができますように、あらゆる感情における鬱つであったり、また肉欲であったり、またあらゆる感情、金銭欲、そのようなものが目を覆っているのだと、今朝私たちははっきりと知りました。本当にその一つ一つが私たちのうちから、その目から鱗が取れ、そして私たちがますますイエス様にまっすぐに向き、イエス様を心から喜び、そしてイエス様を豊かに働く、その素晴らしいイエス様の喜びの渦へと私たちが一人一人入る、その主人公となっていくことができますように、主が導き助けてくださることを感謝いたします。アナニア、素晴らしい弟子であることを私たちは知りました。その弟子、サウロのもとに使わされた弟子、そのイエス様によって記された言葉、本当にその後にそのパウロとなって素晴らしい働きをする、そのためにあなたは生きなさいとアダニアに主は言われました。生きなさいと言われたその言葉にアダニアが従順し、そして行った時に後のイエス様の技、素晴らしい神の国の増え広がり、そしてそのパウロがパウロへと変えられて、そしてイエス様の働きを豊かに増し加えていった、その働きをアダニアにもその働きが任され、行き、そして手を置いて祈り、サウロの目が開かれて、そしてサウロというその異邦人に使わされる働き人がイエス様にあって生まれました。イエス様にあるその働き、私たち一人一人が今日も行きなさいと言われるところに行くことができますように、そしてイエス様の働きが起こる、その私たちはその働きの協力者として、神の畑として今日も豊かに歩むことができますように、助けてくださることをよろしくお願いいたします。従順、そして素直な心、語られた御言葉にアーメンと同意する、そしてイエス様ご自身を心から喜ぶ、私たちの心が主に向く、その一つ一つのポイントを私たちは今朝知り、そして私たちがイエス様に会って働く、その働きが今日もイエス様にある海増える、そして地に満ちる、その栽培へと豊かに入っていくことができますように、心からよろしくお願いいたします。純粋にイエス様を喜び、純粋にイエス様を知りたいと願う、そして私たち一人一人に与えられたのは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊であるということ、私たち一人一人は今日も豊かに、私たち自身がそのイエス様を体験することができますように、力また愛、慎みを持って主イエス様を豊かに働く私たち一人一人になりますように、そして大いにイエス様の皆が褒めたたえられる、その働きとなっていくことができますように、 主が助け導いてくださることをこれから感謝いたします。あらゆるイエス様が教えてくださること、イエス様が示してくださるあらゆる印、私たちはそのイエス様を一つ一つイエス様と出会いながら、イエス様を豊かにいただきながら、今日というこの日を、またこれからの歩みを、神の国の協力者として、働き人として、主の器を担う者として豊かに進むことができますように、主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。